コリントの信徒への手紙1を学んでいます。で、今日迎えたのが1章の10節以下です。で、手紙はここからが本論に入っていきます。1章の10節ですね。ここからもう一回見ていきましょう。さて、兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの名によってあなた方に勧告します。皆、勝手なことを言わず、仲違いせず、心を一つにし、思いを一つにして、固く結び合いなさい。私の兄弟たち、実はあなた方の間に争いがあると、クロエの家の人たちから知らされました。で、勧告すると述べています。で、勧告というわけですから、命令ではないわけです。強制力を持ってないと。まあ、従うか従わないかは任意ということになります。でけれども、ぜひ従ってほしいと。私の言葉を受け入れてほしい。で特に、主イエス・キリストの名によって、このように述べています。で、パウロは強制したくないんです。でけれども、必ず受け取ってほしい。でこの思いを込めて、コリントの人たちに願いを語る。願いの中身は何だろうか。仲間争いしてくれるなっていうんです。クロエの家の人たちから知らされました。で、クロエっていうのは人の名前です。これはコリント教会の信徒なんです。コリント在住の信徒から知らせが入った。で、クロエっていう人はコリント教会のメンバーでした。ここしか名前は出てきません。で、彼が、教会が混乱していると。で、このままじゃまずいっていうことで、クロエが家のものをパウロのところに派遣したわけです。で、クロエの家から人が使わされて、パウロのもとに行って、パウロ先生、今教会はこんな調子なんだ。なんとかしてもらいたい。まあ、こういうことになったんですね。で、パウロはクロエの家から人が使わされて、その人の話をよく聞いたと思います。で、これを受けて、勧告を語る。こういうことです。で、12節以下には、争いの内容が語られていきます。あなた方はめいめい、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストに、などと言い合っているとのことです。で、コリント教会を創設したのがパウロです。で、アポロというのは二代目の伝道者。まあ、今日的に言うと、コリント教会の二代目の牧師。こんな感じです。で、ケファというのはペトロのことです。パウロが教会の土台を築いた。で、やがて、まあ、2年の時を経て、パウロは次の伝道地に向かいます。コリント教会を去るわけです。で、今2年を経て手紙を書いているわけですが、この間教会は大きく成長したんです。信じる者たちが増えてきました。で、この中で教会は仲間争いが始まった。私はパウロを支持する。いやいや、私はアポロだ。私はケファなんだ。教会の中に派閥ができたわけです。教会は成長していった。成長する中で、教会はだんだんと道を外れてきました。で、深刻なのは次の言葉なんです。私はキリストに。パウロ、アポロ、ケファ。これみんなキリストの弟子です。伝道者たちです。で、何が問題かっていうと、コリントの人たちは、主の弟子たちと、福音そのものであるキリストを並列に置いてるわけです。で、つまりコリントの人たちは、キリストが救いだ。このことを見失いかけているってことです。教会で仲間争いが始まった。派閥ができて、互いに反目し合っている。で、その根っこにあるものは、キリストを見失いかけている。これです。パウロは語ります。キリストはいくつにも分けられてしまったのですか？パウロがあなた方のために十字架につけられたのですか？あなた方はパウロの名によって洗礼を受けたのですか？キリストはいくつにも分けられてしまったのか？私たちの主は一つではないか？パウロにつく、アポロにつく、ケファにつく、違うだろうっていうわけです。 で、さらに注目したいのが、あなた方はパウロの名によって洗礼を受けたのですかと。で、この言葉です。で、申しましたように、パウロというのは教会の創立者です。パウロにつくっていう人はおそらく最初の信徒たちであったはずです。パウロが行って福音を述べ伝えて、信じる者たちが集まって教会ができていきます。で、やがてパウロが去った。その後教会は、言ってみると急成長したわけです。で、この中でいろんなグループができていった。私はパウロだ。で、これはパウロから直接教えを受けた人のはずです。つまり一番古い信徒たちで、彼らは自分の立場を、まあ、正当化するっていうか、強くするために、私はパウロから洗礼を受けたんだ、こんなことを言い始めた。で、実はこれは事実とは違うわけです。で、パウロは次のように語ります。クリスポとガイオ以外にあなた方の誰にも洗礼を授けなかったことを、私は神に感謝しています。だから私の名によって洗礼を受けたなどと誰も言えないはずです。で、教会が大きくなっていろんなグループができてきた。と、パウロから教えを受けた人たちは、教会がこう変質していくわけです。様子が変わっていく。で、私たちはパウロを支持しているんだと。で、この教会はパウロ先生によってできたんだと。で、まあそんな話の延長線上で、私はパウロから洗礼を受けたんだ。まあ、こんなことまで言い出した。話としては何かこう、子供っぽいような、こんな風にも聞こえます。まあ、実際仲間争いっていうのはこんなものなのかもしれないです。で、このようにして古い人たちは自分たちの立場を強調する。まあ自分たちの優位さを強調したんでしょうね。そしていろんなところで派閥ができて、互いに反目し合っていると。私たちがこれを読むと、ああ、しょうがないなと思います。ところが、実は現代の教会でほぼ同じことが起こっています。一つご紹介するんですけれども、カトリックの教会に高名な司祭がいた、神父様がいたわけです。で、この人は神学者で、教会と大学で働いている人でした。まあ、穏やかなお方で、教養が深くて、それと同時に、こう、人を引きつけるような、まあ、温かい人です。で、人を引きつけるような魅力のある人でした。で、その先生が、教会で入門講座を開くんです。そうすると、たくさん人が集まった。で、やがて、洗礼志願者が起こってきます。で、そうすると、その先生、司祭は、神父さんは言うんですね。私は洗礼は授けないと。で、このことをはっきり言うと。で、信仰のお導きはするわけです。聖書を解き明かして、信仰のお導きはする。で、洗礼を受けたいんだと。こうしたのが起こると。で、私は洗礼式の知識はしませんと。で、他のものがしますと。このことを譲らないって言うんですね。で、なぜかっていうと、有名な先生なので、自慢の種になるっていうんですね。私はあの神父様から洗礼を受けたんです。で、それが自慢の種になる。で、その司祭は、それじゃいけないと。それは福音にかなわないことだと。誰々神父から洗礼を受けたと。私は何々神父なんだと。そんなこと関係ない。関係あっちゃいけないと。主の恵みをいただいたんだと。そこに留まらなきゃいけない。で、そこで、その方は、自分は知識はしない、っていうことを貫くんですね。で、パウロが言ってることもそういうことです。彼は、パウロは、自分の気持ちを語っていくんです、今度は。なぜなら、キリストが私を使わされたのは、洗礼を授けるためではなく、福音を告げ知らせるためであり、しかも、キリストの十字架が虚しいものになってしまわぬように、言葉の知恵によらないで、告げ知らせるためだからです。私、パウロは、洗礼式を行うために、イエス様から使わされたんじゃない、って言うんですね。もっと言うと、私、パウロは、人集めをして洗礼を授けて、 そういうことじゃない。そういうことのために使わされたんじゃない。一人一人に福音を述べ伝えて、キリストとあなた方を信仰によって結ばせる。福音をいただいて、イエス様に心を開いて、あなたとキリストが本当のところで結ばれていく。言ってみると、キリストとコリントの人々の取り持ち、これをするために私は使わされたんだと。誰から洗礼を授かった。だからありがたいとか、人と違うんだみたいな、およそそんなことじゃないと。で、このことを言うんですね。で、彼はなお言うんです。しかも、キリストの十字架が虚しいものになってしまわぬように、言葉の知恵によらないで告げ知らせるためだからです。で、これはちょっと難しいところです。何を言いたいのかなと思うところです。で、私、パウロは、洗礼を授けるためじゃないと。人集めをして洗礼を授けて、私の前に人を集めようと。で、そんなことをしたいんじゃないと。福音を伝えたい。あなた方とキリストが出会う。そして信仰によって結ばれていく。そのために使わされたんだと。で、ここまでわかります。しかもキリストの十字架が虚しいものになってしまわないように、知恵の言葉によらないで福音を告げたんだ。こういうんですね。どういうことかなと思います。で、パウロは、教養のある人です。喋らせようと思ったらいくらでも喋れるような、まあそんな人です。で、ここでパウロは、自分に注目してほしくないんです。パウロが上手に福音を語る、あるいは優れた知恵で、人が驚くようにして、あの先生すごいなと思われるような仕方で、福音は語りたくない。そういう人の知恵を使いたくない。注目されたくない。って言うんです。私、パウロが注目されたら、キリストは消えちゃうんです。人の心の中で。力強くものを言う。深い教養の中でものを言うと。残るのは、あの先生すごいなと。いい説教するなと。それが残るだろうと。そうなったら、その人の心にキリストは消えちゃうじゃないか。そうじゃないんだと。そういった人の知恵、あるいは雄弁術みたいな、そんなことじゃない。そんなことはしたくない。私は素朴にキリストの福音を告げる。その時、神の霊が働いて、あなた方は福音のメッセージを知ることになるだろう。それでいいんだ。で、私、パウロはそのことを志しているんだ。このように言うわけです。パウロが志しているのは、自分が輝くことじゃなくて、キリストが輝くことなんです。そのために、私、パウロは、福音の言葉を語る。言ってみると、人の心に、キリストがわかるように光を当てるんですね。十字架について、復活を遂げたキリストを照らす、福音の言葉によって、人々にイエス様がわかるように、キリストを照らす。自分が光るんじゃなくて、キリストを照らすのが私の務めなんだ。こういう話です。当時のコリント教会は、キリストを見失っていた。人物評価を繰り返すんです。パウロがいい、いやいや、アポロの方がいい。人物評価を繰り返す中で、人を見る中で、キリストご自身を失っていました。聖書は神は愛であると告げます。神は愛なりです。で、言葉自体は単純です。で、けれども、私たちは神を愛としてそのまま受け入れることができるだろうか。神は愛なり。その通りだと思う。だけど、翻って私たちが生きている現実を見たらどうだろうか。たくさんの悲惨な出来事が起こっています。神戸の大震災から30年を数えた。あの日のことを覚えています。テレビをつけたら、まるで、私のその時の率直な印象ですけれども、ゴジラの映画です。ゴジラが通った後みたいな。街は壊れ、高速道路はひっくり返ってる。方々に煙が上がって火が上がってると。当時、 神戸に身内がおりましたので、大変な心配をしました。そして、東日本大震災です。死者行方不明者2万人を数える歴史的な大惨事です。たくさんの人が亡くなって、たくさんの人が苦しんで、多くの人が救援に向かいました。今も復興は続いていると言っていいと思います。で、同時に、歴史的な惨事ですけれども、同時に、私は思ったんです。こういうことは、実は日常の中でいつもあること。巨大な自然災害はいつもありませんけれども、人の不幸は、辛いことは、日常の中で毎日起こってます。毎日です。通り魔で人が殺されてしまう。あるいは一瞬にして何十年も努力して築き上げてきた財産がなくなってしまうこともあります。アメリカの山火事がそうだと思うし、あるいは日本で火災の延焼ですね。いわゆるもらい火。失火があって火が移って自分の家が焼けてしまう。まさに一瞬にしてです。辛い出来事、不幸な出来事、数え上げればキリがありません。理不尽な出来事がたくさんある。で、この中で、こういう現実を私たちは生きているわけですが、神は愛なり、それで納得できるだろうか、済むだろうかと思います。そして聖書は、十字架を示すんです。十字架のキリストを示すんです。神は愛だ。それだけで終わらない。神の愛は、キリストを私たちにくれたんです。キリストが十字架につく。これは現実の痛みを負うってことです。東日本大震災の時に、キリスト者が廃墟となってしまったところに十字架を立てました。大きな十字架を立てたんです。まさにそういうことです。神様が私たちの現実の痛みを負うんです。一緒に担うんです。神様がいて、愛なる神様がいて、なんでこんなことが起こるのか。それはわからない。けれどもわかることがある。聖書が示す神は、この現実を負うために、裸で十字架についたんです。手と足に釘を受けて、両脇腹を槍で刺されて、そういう仕方で、この世の苦しみ、あなたの苦しみ、あるいはあなたの過ち、あなたの怒り、あなたの涙を負う。これが福音のメッセージです。で、このキリストを知るとき、信じることができるとき、私たちは神の愛の中に置かれます。で、伝道者のパウロはこれを示したいんです。だから、どの伝道者がいいとか悪いとか、そんな話はしてほしくない。そんなことじゃない。で、彼は、パウロは、心を一つにし、思いを一つにして、固く結び合いなさいと。で、トラブルを起こすなと。仲たがいするのよせと。喧嘩しないでみんな仲良くしましょうと。もちろんそうなんですが、その根っこは、キリストに思いを一つにしようと。あっちこっち見てたって神様わかんない。そんなんじゃダメだって言うんです。キリストでしょって言うんです。私たちを救うのはこの人しかいないじゃないか。このお方が十字架についてあなたの重荷、あなたの怒り、嘆き、どうしようもない現実を背負っている。だから、どの伝道者がいいってわけのわかんないこと言ってんじゃなくて、ここに留まるんだ。彼はこの一つを言っています。実際、パウロの伝道はそうでした。で、優れた人ですけれども、実はパウロというのはあんまり説教が上手くなかったんです。話すのが上手くなかったんです。で、パウロの人物評価。手紙では力強いことを書いてよこすが、実際に会ってみると、見かけは弱々しくて、話はつまんないって言うんです。パウロ話つまんない。まあ話はつまんないのはまだいいんですけど、彼長話なんです。で、つまんない話を延々としたようなとこがある。 で、パウロは、そういう意味で話すことは上手じゃなかった。だけど、ひたすらに十字架を指し示すんです。そして人々は、キリストを信じた。キリストと結ばれて救われていった。教会ができた。こういうことです。で、これ重要なのは、聞く私たちの視点です。パウロはキリストの十字架と復活。そこを語るんです。聖書はそうです。大事なところ、福音を語る、要を語っていく。で、聞く私たちどうしたらいいんだろうか。で、私たちもキリストに心を合わせないと、福音は聞こえてこないです。目線が合うなんていう言葉がありますが、パウロはどこ見てるのか。キリストを見てるんです。私たちもキリストを見ないと、福音が聞こえてこない。こうなります。重要なのは、キリストに心の焦点を合わせること。なお、もう一歩考えたいと思います。では、キリストに心の焦点を合わせるっていうのはどういうことかっていうことです。で、心の焦点を合わせる、評価しないことです。で、コリントの教会は、言ってみると、伝道者評価をしていったわけです。で、誰がいいとか悪いとか、こっちにつくとかあっちにつくとか。評価すると、福音がわかんなくなる。福音を聞くんであって、伝道者を評価するのではない。だから評価するとわかんなくなっちゃう。さらに言うと、私たちは神様を評価するってことをします。で、キリスト教の神様とよその神様を比べてどうのこうのっていうことではなくて、神様がいてなんでこうなるんだろうかみたいな。あるいは神様はあの時動いてくれたけど、この時は動いてくれないのかみたいな。そのようにして神様を評価することがあります。そして混乱する。救いが、信仰が分かんなくなるってことが起こります。で、実際、目まぐるしい現実の中で生きています。幸いなことだけじゃないです。耐え難い試練が襲うことがあります。理不尽と見える現実が襲うことがある。みんな知っていることです。この中でキリストに集中するんだと。どうしたらいいんだろうか。中断したいと思うんです。日常を中断するんです。何かこう現実と福音を折り合いを合わせるような、こういうことが起こるけれども、なんか神様のご計画があるんだみたいな。そういうことじゃない。そんなことをして辻褄を合わせるというのか、折り合いを合わせることはできないと思います。そうではなくて、日常の暮らしを中断して、キリストの前に出る。このことが求められている。乱暴なことを言うようですけど、後先のことを考えないでキリストの前に出る。このことが大事だと思います。後先のことを考えたくなります。だけど、信仰とか救いってそんなもんじゃないと思います。逃げるとき、あれ持ってこれ持ってっていうことはしない。次のことを考えて逃げるなんてことはないと思います。逃げるって言ったら、後先のことを考えないで逃げる。信仰ってそういうとこあります。後先のことを考えないで、キリストの前に飛び出すというのか、逃げ込むというのか、そのことが必要です。具体的に言えば教会です。一週間仕事があって、役割があって、責任があって、折り合いはつかないです。折り合いつけたら、どんどん優先順位が後になる。来週教会には行きましょうって話になります。あるいは暇があったら行きましょうってことになります。暇があってくる教会生活で何が救いかと思います。それは無理です。そういう次元じゃないはずです。現実に向き合って悲鳴が上がるんです。どうしたらいいのか。キリストに思い合わせる。どこに神がいるのか。逃げるんですよ。主の日の礼拝の中に、キリストの前に、後先を忘れて逃げ込むんです。日常の暮らしを中断して。これがキリストに向かう、心の焦点を合わせるっていうことだと思います。 その時、私たち聖書のメッセージが聞こえてくるんです。キリストを求めて、このお方に焦点を合わせて、礼拝の席に飛び込んでくる。教会では、聖書の言葉が読まれます。そして、キリストの福音が解き明かされる。そうであれば、私たちは、福音に目線が合う。キリストと目線が合うんです。理不尽なこの世の理屈はわからない。けれども、キリストがおられる。この方が十字架について、この世を支えている。神は愛である。理不尽な現実が神の御心ではない。誰もが生き合う。生きることができる。神の愛の中で生き合うことができる。これが神様の心です。聖書に書いてあることです。ここにもう一度たどり着くことができる。そしてここから力をいただいて、中断したそれぞれの現実に戻っていく。これが信仰の生活です。コリントの教会、勢いがあったはずです。人がたくさん増えていった。何にもなかったんです。ところが、コリントの教会ができた。人がたくさん増えていった。その時彼らは、キリストから心の目が外れてしまった。伝道者を評価し合い、自分たちの力を競い合うような話になってしまった。そして、パウロは告げるんです。主イエスキリストの名によってあなた方に勧告します。皆勝手なことを言わず、長たがいせず、心を一つにし、思いを一つにして、固く結び合いなさい。パウロがあなた方のために十字架につけられたのですから。私たちの主は一人、ここに思いを集めよう。この方が私たちを救い、この世を救う救い主なんだ。私たちはキリスト信徒。このお方に心の思いを合わせていこう。その時、私たちの明日は必ず開かれる。今日このことを聞いていきましょう。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、様々な課題に囲まれている私たちです。心が塞がれてしまう日があります。体の動かなくなる日もあります。そして、神なるあなたが見えなくなってしまう日がある。しかし、キリストは私たちの前におられます。私たちをいつも招き続けています。どうかしよう、何も持たず、ただ信じる心、死を求める心を持って、キリストの前に立つ私たちとさせてください。主よ、ここはあなたの祈りの家です。生けるキリストが立っておられるところです。どうか主が私たち一人一人に語りかけ、伴ってください。イエス様と共にこれから始まる一週間に、勇気と希望を持って踏み出すことができるように、私たちになお豊かなあなたの恵みと力を注いでください。この時を感謝します。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。